お願いします。
営業マンの悩み事ベスト10パート3なんですけども、
はいはいはい、
8個目お客様のニーズを引き出すことができない、
うん、
9個目お客様の検討期間が長くなってしまう、
うん、
10個目発注がなくなった顧客から再度受注をもらうことができない辻先生のご意見をお聞かせください。
なるほどね、はい、これは見てるとお客様との信頼関係をちゃんと構築してないからですよっていうふうに、まあ、書いてあったわけね。なるほどね、はい、お客様のニーズを引き出すことができない。なるほどね。これはまずお客さんのニーズを引き出すことができないっていうのは多分お客さんの、痛みを分かってないんじゃないかなと思います。はい、お客さんは一体今ね、今は多分普通だと思ってるから、
はい、
痛みがない状態なわけよ、
はい、
不便を感じていないと。これは普通やと思ってるから、
はい、
だけどそれってものすごいその不便を感じていませんかと、痛みをね、伴っていませんかと、ものすごい思い出しただけでも腹が立ちませんかみたいな、でも忘れてるだけだからそれを思い起こさせてあげるっていうのが大事かなと思うのよね、うん、そんなにしょっちゅうしょっちゅうその不便なことがあったら何とかしなきゃってなると思うんだけど、例えば10回中2回とか1回とかだったら忘れちゃうと思うのよ。でもその2回1回がイラってくるみたいな状態になってくると思うんだけど、それを何とかしませんかみたいな話になってくると思うんだよね。だから多分お客さんの痛みを分かっていないっていうのが原因かなと思います。はい、だから、これ1回目かパート1で言っていたリサーチ不足かなと思います。お客さんのことをちゃんと分かっていない、掘り起こしていない、もしくは、分かんなかったらお客さんの声を聞いたらいいと思う。アンケートを取ってお客さんに直接聞けばいいと思うのよ。僕はやっていました。契約取った後、なぜ、ね、いろんな会社がある中でなんで今回ご契約いただけたんですか、その理由を3つ教えてくださいとか言って言ったりとかしてたわけよ。どんなことに悩んでいましたかとか、どんなことに困っていましたかとか、そういうこと聞いてたりしたのよね、
はい、
今回ご契約された一番の決め手は何でしたかとかね、そういうことを例えば契約終わった直後でもいいし、契約が終わって商品の引き渡しの時でもいいから、とにかくアンケートを作ってお客さんに直接聞いたらいいと思うのよ。そしたらお客さんのニーズを引き出すことができるはずです。はい、できると思います。ニーズが分かると思う、お客さん書いてくれるから。直接聞いてもいいしね。今回何が良くてこの商品を購入されたんですかとか、今回何が良くて他社じゃなくてうちでご契約されたんですかとかも聞いてもいいかなと思うしね。で9つ目のお客さんの検討期間が長くなってしまう。なるほどね。これ僕2つあるかなと思うな。1つは、ね、限定していないってことね。例えば期間とか数量とかをやっぱり限定しないとお客さんその場で買う理由がないからね。営業トークの場合よ、セールスでやってる場合やっぱ限定することが大事かなと思います。僕はセールスやっている時、営業やってる時は、必ず今日、いつも今日が締め日ですって言ってただから5と0がつく日っていうのは締め日ですがやたら聞く日だから、締め日って言ってもう今日しかないんですって言ってたよ。コピー機の時もそうだし、太陽光の時もそうでしたけど、もう今日しかないんですって言って言ってたよ。締め日だからって言っていたな。だから期間とか、まあ、数量とかね、限定してないんじゃないかなと思いますね。その限定することができたらいいかなと思います。はい、でもう一個の2つ目は何かっていうと、叩き台にされている可能性があると、相見積もりされている可能性がありますよと。相見積もりされて、もう5社から見積もり取るんだと、3社からもう見積もり取るんだっていうふうに決めている人はもうしゃあない、検討期間が長くなるのはなぜかって言ったら2社目3社目の見積もりがまだ出てないからよ、
はい、
だからまだ検討ですっていうふうに言われちゃうわけね。決定ができないっていうのはそういうことね。2社目3社目がおるから、そうなったらもう仕方がないよ。一番価格が安いところでしかその人は契約しないと思うから、
はい、
一番安くなかったらお客さんからは連絡は来ないし、 って思うな。検討期間が長くなってしまうっていうのはそこかなと思います。限定していないっていうのと、もう一個は普通に相見積もりされているからっていう理由かなと思う。相見積もりされてたらそれは仕方がないよ、いくら限定していても、だったらいいですとかって言われちゃうからね、うん、そういう人は基本的にお客さんじゃないところに行っているっていうふうに考えた方がいいかなと思いますね。で、10個目の発注がなくなった顧客から再度注文をもらうことができない。はい、ニュースレターやりましょうね。ニュースレターやりましょうよ。ニュースレターやらないから発注がなくなったんだと思うし、
ね、本心不通になるからですか。
そうだと思いますね、はい、ひっくり返したいんだったら一回行っていきなりひっくり返せれないよ、
はい、
だってライバル店が入ってきてるわけでしょ。そこからなんとかひっくり返そうと思ったらやっぱり足通うしかないんじゃないかなと思うな、
はい、
で足通うのが嫌だったらニュースレター送ればいいのよ、
はい、
と思うな。だって、反対のことをライバル会社がやっているはずよ、で取られたんだったら、
はい、
相手に取られたってことは自分のところに何か落ち度があったわけだから、
はい、
そこを突っ込まれたわけでしょ、ライバル店から、
はい、
でひっくり返されちゃったわけでしょ。で相手側からするとそのまたあんたに戻したらまた不便が戻るんじゃないのかって思っちゃうわけよ。こっちで満足してるのにあんたのとこまた戻したらまたあんたこういうことやってたやんかとかそういうことやってたやんかみたいなことがあるから嫌だと思うんだけど、それ全部クリアしてやっていかないとダメかなと思うな、ひっくり返されちゃった場合ね、例えば価格なのか、レスポンスなのかなんか分かんないけど、まあ、B2B だったら大体価格の場合が多いかなと思うんだけどね。じゃあそれに代わる新商品を持ってきましたかとか、なんか有利な条件持ってきたかとかね、そういうことかなと思うよね。例えば、僕だったら例えば審判会社とかがそうだったかなと思う。審判会社の営業っていうと基本的に一緒なんよ、戦っている勝負が商品が基本的に一緒なんです。太陽光やったらソーラーローンっていうローンがあって一緒なわけよ、基本的にはもう金利も一緒だし、ほとんど一緒なのよ。でその中で何が違うんですかって言ったら、僕当時ジャックスを愛用していたんだけど、その時の営業マンは何を武器にしてたかっていうと、工事が終わって印鑑を押しますよと、工事が終わりましたってお客さんから印鑑終わって、その現金の入れるね、ローンが終わったよってお金を入れるそのサイクルがめちゃくちゃ早かったのよ、当時ジャックスっていうのは。他のところは、本当は中5日って言われてたのよ、中5日って言われてたんだから、例えば土日を挟まない5日なわけね、そして下手したらさ1週間後とかになってくるわけだけど、ジャックスは当時違ったわけですよ。次の日とか2日後とかやってくれるわけ、そしたらどう？同じ条件だったらジャックスがいいっていう風になってきちゃうわけね、でそこからオリコだったり昔の、セントラルファイナンスとかね、今セントラルファイナンスじゃなくて確か名前変わったんだけど、そういうところがやってたわけよ。で一時セントラルファイナンスも使ってたわけですよ。なんかその時キャンペーンやってましてみたいな、これ売ってくれたらそのなんか商品券プラスアルファあげますとかあったわけよ。で途中でオリコが入ってきて、関西電力はハッピーリフォームローンっていう格別安いローンが出てきて、で、まあ、そっちの方がそのソーラーローンを使うよりもそのオリコのハッピーリフォームローンを使う方が金利が安かったわけね、
はい、
でもうそっちになるわけよ。それは仕方がないよね、武器が違うんだもん。向こうの方が安い金利で戦うことになってきたわけだから、じゃあ安い金利の方がいいよねってなってくるわけね、でそうじゃなかった時で基本一緒だからさ、何で戦うんですかって言われたら、そのサイクルの速さとか、
はい、
あとはその営業マンの良さっていうのはあったと思う、個人的営業マンのそのフィーリングが合うとかっていうのはあったかな。それでおって思うきっかけって何だったかっていうと、まあ、もちろんレスポンスがいいっていうのはもちろんあるんだけど、
はい、
一人ねおって思ったのがいてて、その人は僕と同じように携帯電話を僕に教えてくれてた、
はい、
何かあったらすぐ電話くださいと。会社の電話だったらその時ちょうどなんか残業がどうのこうのって言われていた時期だから、
はい、
会社の その働いている時間外でこの電話取ることができないんですとか、で電源切っちゃうとあのお店の方にね転送されちゃうんですとかって言ってたんだけど、だけど何かあったらあの言ってくださいって言って、僕これプライベートの携帯電話ですって言って名刺の名刺にプライベートの携帯電話書いてこれに電話してくださいよっていうふうにこう言ってたのよね。おっと思った。その時は携帯電話、プライベートの携帯電話を見せて、休みの日でもか何か困ったことがあったらかけてきてくださいって言ってるわけでしょ、うん、僕何とかしますからって言ってくれてるわけじゃない。条件がみんな一緒やったら、
はい、
どっちがいいのよっていう話を、
はい、
でその時例えばライバルの人が、審判会社って 2,3 年で人が変わるんですよ、
はい、
でその時に例えば変わった人が、例えばライバル店が変わった人が、いや僕はあのプライベートとビジネスはしっかり分けますって言って、だから僕休みの日に電話かかってきて僕出ないんですっていう人対、
はい、
あの休み日でも構いませんよと、何か困ったことがあったら僕に電話くださいと、僕すぐ対応しますからって言ってプライベートの携帯電話を名刺に書いてどうぞって言われる人と、どっちの方と取引したいですかっていう話になってくるわけよ。プライベートの携帯電話載せてる方になってくるわけよ。そっちの方がおこいつやる気やなみたいな、あやる気満々モードやな。で例えば、ビジネスとプライベートは別ですみたいな人とどっちの方が取引したいかってなったら、基本的に審判会社で万が一なんてほとんどないわけよ、
はい、
ないからプライベートの携帯電話かけるっていう戦略もあるんだけど、
はい、
基本的にはほとんどないわけ。そしたらさ、やっぱこっちの方が何かあった時に、何もないんだけどさ、基本的に何もないんだけど、何かあった時にこの人に頼めば何とかしてくれるんだなと思ったら、そっちの方がいいわけよね。
安心ですよね。
安心安心、超安心よそれ、うん、僕はそれやってました、
はい、
うん、あのそういう風なやついてるでしょって言って、で一回契約して契約書に判を押したら、もうそいつ携帯電話二度と出ないですよって、僕もそういう目合いましたもんとか言いながらね、うん、いますよそんなやからいっぱいおるっつって、僕は違うとか言ったから、
はい、
いつでもいいから電話ちょうだいって言って、必ず出ますしねって。で僕も一回痛い目に遭ったことがあります。あのこれはシャープの話になりますけど、
はい、
依頼していた商品と違う商品が入ってきてたっていうのがあったんですよ、はい、ありましたよもうみたいな時ね、うん、そういう時に、お客さんは B2C だからさ、土日に工事してくれって言われるわけよ。でその時ちょうどね、なんかお盆に近かった時やったかな、なんか日曜日で、で、商品を見たら違うわけよ。あれ違うのが届いてるって言って、でさあどうするってなったわけよ。で、お客さんはみたいな感じになるわけじゃない。でどうしようって、これつけるみたいな、どうしようっていうふうになった時に、シャープに電話したら、はい、プライベートと仕事は分けてますみたいな人だったのよ当時ね。つながんないわけ、
はい、
おいと、違う商品が届いてるんだけどと、新しい商品持ってきてくれよと、でそれいつ届くのかっていうのも聞きたかったのに、つながらないわけよ。めちゃくちゃ困ったからね、そういう時は。うん、で、いや実は休みでして、休み分かっとるわと、
はい、
なんとかせえと、お前んとこのミスやないかいみたいな、はい、違う商品届いとるやないかみたいな。で、まあ、一流のね、あのメーカーっていうのはお盆休みとかが中小企業より長いわけですよ、やたらと、はい、休み期間が長いからさ、とか言いながら、うん、どうにもならないですとかいうのが1回か2回ぐらいあったわけね、うん、その時すっごい嫌だった。うん、俺お客さんに何て説明したらいいのよみたいな。でお客さんに迷惑かけるわけにいかないからさ、
はい、
結局例えば370リッターのエコキュートがを注文しているのに、460リッターの大きなエコキュートが届きましたとか、
はい、
でサイズがちゃんとはまるんだったらお客さんはもう、はい、じゃあ370リッターと同じ金額だったらいいよってなるわけよ、
はい、
460でもいいよって言ってくれるの、収まるんだったらね。収まらんかったらあかんけど収まるんやったらいいよって言ってくれるわけやんか。じゃあそこで問題よ、じゃあその上乗せされた価格を誰が払うんですかっていう話になってくるわけよ、
はい、
お客さん払うのと、
はい、
お客さん払うわけないやんそんな、
はい、
違う商品が届いてるんやから、
はい、
じゃあ誰が払うのっていうふうになってくるわけじゃない、
はい、
その話もしたいのにもかかわらず電話に出れないとかね、
はい、
どうすんの、俺がおかぶるのみたいな、
はい、
みたいな、いやシャープが被るしかないよねみたいな話になってくるわけやん、そんなっていう話をしたいのに電話に出ないとかいうのがあったりとかすると、うわちゃーってなるわけよね、うん、そういうのが結構デメリットになってひっくり返るケースがあるわけですよ、人間的なものとかね、 あとは全然来なくなったとかいうのもあると思う、うん、あの御用聞きじゃないけどさ、ルートセールスみたいな感じは、はい、やっぱり顔出せと、 足げなく要件がなくても行けと、何回も何回も言ってたらなんか仕事もらえるから行けとか言って言われるわけよね、うん、そういうのも分からんでもないかな。直接訪問しなくてもニュースレターっていうのを配っていったら、あ、ね、あのちゃんとあの分かってくれてるんやなとか気にかけてくれてるんやなっていうのが分かるから、そういうのをやった方がいいかなと思いますね。だからお客さんのニーズを引き出すことができないっていうのは、あのお客さんの痛みが分かっていないんじゃないかなと思いますし、お客さんの検討期間が長くなってしまうっていうのは、限定していない、もしくはもう歩み積もりの叩き台にされてるかのどっちかですよって言いたいし、で3つ目の発注がなくなったお客さんから再度受注をもらうことができないというのは、あの自分の何か欠点が、前の担当者が何かしら、前の人が欠点があったからひっくり返った場合がありますよと、その欠点は何かというのをまず見つけましょうねと、でそこから再度アタックするのは、まあ、よしとしてのね、うん、だけど相手は相手でそれで満足している場合があるから、お客さんはお客さんで、ってまたああいう目に遭うの嫌だなと思っちゃう場合があるから、それをちゃんと分かってた上で営業に行かなきゃいけませんよと。で、顧客が、発注がなくなったお客さん、発注がなくならないようにニュースレターっていうのを発行しておきましょうねっていうのを言いたい。ニュースレターいいですよ、うん、ニュースレターやった方がいいと思います。はい、そしたらね、なんていうの、発注がなくなったお客さんからももう一回発注、再度受注がもらえる確率っていうのはめちゃくちゃ高くなりますし、よそにひっくり返るっていう確率がすごく低くなると思いますので、ニュースレターっていうのをちょっとやってみていただければなというふうに思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。